1万人呼んで迎え撃つっていうことは普通なら避けるんですけど、王様である以上そんなの避けるとかなんとかって言ってられないわけですよ。敵が来るんで、これは無理だって言って逃げ出すわけにもいかないわけですよ。あ、そうなんだなと、これは責任あるものの話なんだなと。なんとかしないといけないんですよ。よそから援護をお願いするとか、どうして攻めてくるんですかって、なんとか止めるとか、とにかくなんとかしないといけない。私たち自分の人生、いろんな罪が襲いかかってきても、自分では何でもすることができませんからって言って、やめたって言うわけいかないわけですよ。自分の生涯、いや、確かにもうやめたって言ってしまう人います。何とかしないと、何とかしてあげないといけない。ただ何ともならないと思われる出来事って最近たくさん増えています。そこで何ともならないではない、講和の条件を、和解を、私たちはどなたに対して何とかしていただかないとこのままではとお願いすべきなのかを知るべきです。誰に対して私たちは罪人なのか、神様に対してなんですね。許しを願うときは神様なんです。悪魔に対してだったら何とかしてくださいで何ともならないなんですけど、神様なんですよ。そこを横からお前こんなんだろう、あんなんだろう、そんなんじゃ許してもらえないだろうって横から攻めてくる。いや、あなたは関係ない、こっちなんです、神様なんです、私が講和の条件をお願いすべきなの。そこをなぜか悪魔が横から入ってきてこうやって言って、そして私たちは悪魔と講和の条件を結ぼうってとんでもないことをすることがある。そうするともっと要求を突きつけてきて、雪だるま式にもうそんなの無理ですで脱落する。そうじゃない、まあ、ただ神様にどういう条件で許していただけるでしょうって言おうとしても、まあどんな条件積み上げても無理だと。そこで33節、そういうわけで自分の財産全てを捨てなければあなた方は誰も私の弟子となることはできません。財産と訳されていますが、持ち物すべてが直訳です。だから才能であるとか家柄であるとか持ってるもの全部、何にも当てになりませんと捨てる、当てにしないという意味です。それを持ち出さない。いや、持ち出したところで、だからあなたはその持ち物に頼って神様に頼らず神から離れてこんなことになったんでしょ。むしろ持ち出せないんです。でも何の持ち出すものもないどころか、持ち出したもの全部すいませんにしかならない。その時に神様がイエス様の十字架を持ち出してくださるわけです。それを背負ってきなさい、あなたはこれによって私のものだ。私の何かによって弟子となるのでないのだから、神様が差し出したもの全てによって弟子になるのですから、決してその資格は取り去られることはない。それを自分の持ち物で何とかしようとするので、つまり朽ちるもの、やがては価値のなくなるもの、価値の薄れるもので戦っていこうとするので、ああこれではダメだ、必ずそれはいつかダメになります。永遠にダメにならないどころか、むしろ永遠に輝き続け、この2000年以上も輝き続けたイエス様の十字架、その救い、絶対性、それをずっと背負い続けることができるんだ。 しい生涯だろう。ですから2万人に戦う、どうしようもない、家を建てたいけどもう最後まで完成できない、だからイエス様が助けてくださる、どうにもならない、もう諦めようなんて、あなたの人生でしょう、できないでしょう、その時に私だけでやっていけるんだよ、私さえいれば、私の出身地である高槻の戦国時代の時の城主、しかもあのクリスチャン大名として有名な高山右近、何年かあのこの方は高山城主の後明石の城主になるんですね。うちの妻の出身地です。だからっていうのは全然関係ないんですけども、でこの方はでも明石の城主の時に、あの豊臣秀吉がキリスト教禁令、特に大名に対して、つまりは豊臣秀吉に従うのかキリストに従うのかどっちか選べってなって、ほとんどの人は、まあ、あの信仰そこそこにして豊臣秀吉に従うわけですが、この高山右近は信仰捨てなかった、堂々とそれを伝えて、そして、まあ、領土を返しますと。まあ、ただあの高山右近というのは武将としても非常に優れた方で、まあ、全ての人を愛する、隣人愛せよというのを徹底的にした戦略にも優れていたので、多くの仲間から囲まれて、まあ、転々としながら、あの加賀、柴田勝家に囲まってもらうんですね。戦国時代、あの関ヶ原の戦いでも実は徳川側に立って活躍するんです。それでも、まあ、徳川将軍が、うん、あのキリスト教追放となった時に、まあ、彼は自ら長崎へ渡って前にいない、生涯保証されていたんですが、まあ、その全て捨てた、そんな彼の、うん、高槻でのある出来事があるんです。で高槻では、まあ、城主となったんですけども、でもあの高槻っていうのは一つの小さな区域で、その時の高槻っていうのは摂津国の一領で、摂津国の長となっていたのが荒木村重っていう武将なんですが、まあ、高山右近もお父さんもこの方に従っておいたんですが、ところがある日突然織田信長にこの荒木村重が謀反するんですね。しかもお父さんも、高山右近のお父さんも織田信長には従ってはならん、荒木につけ、高山右近は一生懸命の説得するんです、まあ、勝ち目もないし逆らうべきではない、でその説得が言葉だけではなので、妹と息子を差し出して、まあ、人質にして説得を試みるんです。でもダメだと、全くあの考え変えてくれない、お父さんも織田にもし従うんなら、うん、お前を切る、あのどっちに行ったって殺されるということになったんですよ。もう織田には絶対、うん、つまりあの2万人に引き連れて向かってくる敵に1万人どころではない、もっと弱い立場でもじゃあって逃げ去ったら、自分たち、あの高槻の住民たち、しかもそこで宣教師にかくまって、そして多くの人たちがキリストイエスを信じている、この人たちを見捨てる、もうすごい三方に挟まれたわけです。自分の上、あの親方、こっち側、で織田がこっち側、で領土の人たちはもう無力。でその時に宣教師に祈ってくださいっていう、宣教師は織田信長に下るのが正義だからよく祈って決断するようにと助言を受けるんです。でそうして 結局もうどうすることができないっていうので、最後には父親がもしお前が織田信長の方に行くんだったらわしは説得するという時に、最後高山君が出した答えが、全てを捨てる、どちらにも加担せず領地も家族も捨てて単身で織田信長のもとに投降するんです。頭を丸めて紙を和紙で作った木で、本当にだから刀も何ももちろんないっていう印でもありますが、普通の着物じゃない紙の服で織田信長のところに一人行くんですね。それで織田信長が心打たれて分かったと。その高槻は攻めない、まあ、ただ花木村重は打ち滅ぼされるんですね。でもその打ち滅ぼす時に妹と息子は救出されるんです。で父親も許されるんですね。高山君はでも全部捨てたので、もう領土を返してもらわなくていいですって言ったんですけども、でも織田信長はいや、お前が治めるべきだ。でそして高槻の再び城主となり、でそこに、いわゆる神学校を建てて、まあ、当時セミナリエっていう言葉なんですけど、でそこで多くの宣教師候補者たちが学ぶっていうのは素晴らしい出来事が起こったと思います。全てを捨てる、ただイエス様に頼る、その時に主は用いてくださる、弟子として私たちを豊かにしてくださる、自分の持っているものをいかに力のないものか、しかしどうすることもできない、その中でイエス様は救うことがお出来になるということを教えていただけるっていうのは、なんと幸いなことかと思うのです。この方の十字架を追って生涯この方と共にある喜びに満たされて歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に厳しい時代を歩む中、また自分のさまざまなことを思うと、それもまた厳しさの多いものであることを思いますが、しかしそのような私を、あなたはご自分のすべてを投げ打ってまで代価としてくださって買い取ってくださり、ご自分のもの、ご自分の弟子としてくださることを心から感謝いたします。どうか私たちがただあなたにだけ満たされ、あなたのものとされるために自分の何かで歩んでいき、戦うことをやめて、あなたによってすでに勝利を得ている喜びに満たしてください。あなたはどんな困難からも救い出し、道を切り開いてくださることを覚え、命を捨ててまで天国の道を切り開いてくださった、そのことを信じ続けるものとなり、そして生涯を歩ませていただけますように、お一人お一人を導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。